新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の10日金曜日です。今日のニュースいきましょう。ポリゴン4億ドルでゼロ知識証明スタートアップミールを買収へ。コンコーディウム1億ドル規模のディファイラボ立ち上げへ。ワッツアップのアメリカ一部ユーザーノビでドルステーブルコイン送金可能に。プレミアリーグクリスタルパレス FC チリーズのソシオス .com でファントークン発行へ。アメリカマイクロソフト NFT 関連企業プラム NFT スタジオへ出資。ダッパーラボ目標額15億円の資金調達実施。マイクロストラテジー約94億円分ビットコイン追加購入、合計保有数 122,478BTC に。アバランチ FTX に上場。 OK コインジャパンベーシックアテンショントークン上場へ。
一つ目のニュースいきます。ポリゴンがゼロ知識証明開発のスタートアップ、ミールを約4億ドルで買収したことが12月10日に分かったというニュースです。現金とトークン、ポリゴンマティックを活用して資本取引を行ったようです。ミールは2020年のゼロ知識証明システムの先駆者であるプロンクとハローをベースにした再帰的証明を世界で初めて実装した新進気鋭のスタートアップです。発表によれば、ミールの買収によってポリゴンは世界最速のゼロ知識証明技術を利用できるようになったとのことです。ゼロ知識証明は1回の小さなデータの検証で多くのイーサリアムトランザクションの検証を一度にできるためスケーリングソリューションとして期待されています。ちなみに発表によれば現在ポリゴンのスケーリングソリューションは3000以上のアプリケーションにホストされているとのことです。また10億以上のトランザクションが処理され1億以上のユニークユーザーアドレスがあり資産は50億ドル以上存在し普及しているとのことです。今後ミールはポリゴンゼロという名称でポリゴン POS、 ポリゴン SDK、 ポリゴンナイトフォール、ポリゴンハーメスなどの既存のソリューションとともにエコシステムに統合されていくとのことです。ポリゴン共同創業者ミハイロ・ビレッジ氏は発表にて次のようにコメントをしています。スケーリングやブロックチェーンのインフラに関して業界はまだ初期段階です。高いスケーラビリティを持つソリューションを構築するためにはパフォーマンスの高い再帰的証明システムが必要不可欠でしたが存在していませんでした。しかし私たちはイーサリアム上で検証可能な桁違いに高速な再帰的証明システムを導入できるようになりました。この取り組みは業界全体にとって大きな前進になると考えています。新しい経済編集部はポリゴンの共同創業者であるサンティープ・ネイルワル氏に取材を行いました。ミールの買収がポリゴンに与える影響は具体的にどのようなものでしょうか。質問に対しサンディープ氏はゼロ知識証明は一つの証明で多くのイーサリアムの取引を検証できるためスケーリングのソリューションとして有望です。そして私たちはゼロ知識証明がブロックチェーンのスケーリングに最も有望な技術であると考えています。私たちはその考えと計画をゼロ知識証明に関する論文として正式に発表しこの取り組みを支援するために私たちの予算から10億ドルを拠出しました。今回の買収によりポリゴンは世界最速かつ最も効率的なゼロ知識証明関連のスケーリング技術へのアクセスが可能になります。2020年のポリゴンの展望について具体的にお聞かせください。これに対してサンディープ氏は ZKEVM や EVM 互換の ZK ロールアップの複数のバージョンを発売する予定です。これにより何千ものイーサリアムダップに最高のイーサリアムセキュリティで大規模なスケーリングを提供します。 続いてのニュースいきます。パブリックブロックチェーンであるコンコーディウムとベラムキャピタルがコンコーディウムの分散型金融システムの活性化のためコンコーディウムディファイラボを共同で立ち上げたことが12月8日に分かったというニュースです。ベラムラボはスイスのブロックチェーン領域に特化したキャピタルです。コンコーディウムディファイラボはコミュニティプログラムを通じて助成金や投資の形で約110億円相当のコンコーディウムのネイティブトークン CCD をコントリビューターに割り当てていくとのことです。またコンコーディウムディファイラボは規制に準拠した形で分散型金融プロダクトを発展させていくとしています。その対象は NFT などの新たな資産クラス DAO DEX が挙げられています。そしてコンコーディウムディファイラボは各国の規制当局の条件などをリサーチするソードリーダーシッププロダクトの実証実験を行うプルーフオブコンセプトプロダクトをビジネス提供するコマーシャルビアバイアブルプロダクツの3ステップで発展させていくとのことです。そしてすでに官民のグローバルプレイヤーから様々な連携の了承を得られていると発表されております。コンコーディウム CEO のローン・フォース・シュローダー氏のコメントやベラムキャピタルの CEO であるマティアス・バイスル氏のコメントは記事で掲載しておりますのでそちらはご覧ください。続いてのニュースいきます。メタのメッセージングアプリ WhatsApp でデジタルウォレットノビを使い送金受け取りができるようになったことが12月9日に分かったというニュースです。アメリカの一部ユーザーが手数料なしに利用できるようになりました。具体的な機能名はノビ on WhatsApp。ノビで送金受け取りされるのはアメリカパクソスのアメリカドルステーブルコインの USDP です。ちなみにノビが USDP を選択した理由は USDP の準備金がアメリカドルに完全に裏付けられており 100% 現金及び現金同等物で保有されているからと10月のパイロット版ローンチ時に説明していました。カストディはコインベースが務めています。なおノビのサイトではセキュリティ面に関してノビはお客様の重要な財務情報や写真付き身分証明書などのお客様がアップロードする書類を暗号化します。ノビを使用しても WhatsApp の個人メッセージや通話のプライバシーは変わりません。これらは常にエンドツーエンドで暗号化されますと説明しています。また10月のパイロット版ローン知事には今後ノビが規制当局の承認を受けることができれば DM の決済ネットワークに移行する予定とも説明されていました。ただ12月中旬にメタのデジタル通貨事業責任者デビッド・マーカス氏が辞任することを発表しております。
続いてのニュースいきます。イングランドプレミアリーグ所属のサッカークラブであるクリスタルパレス FC がファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com にて公式ファントークンを発行することが12月9日発表されました。プレミアリーグ所属チームがファントークン発行を発表するのはマンチェスターシティ、アーセナル FC、エバートン FC、リーズユナイテッド FC、アストンビラ FC に続き6チーム目となります。またチリーズは昨日12月9日にブラジルの国内プロサッカーリーグブラジレイロセリエ A 加盟の SE パルメイラスの公式ファントークン発行を発表したばかりです。発表によるとクリスタルパレス FC の公式ファントークンの販売時期及び価格などの詳細については近日中に公開されるようです。ソシオス .com は運営元のチリーズが開発したブロックチェーン技術を活用しプロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームです。ファントークンを発行することでスポーツチームは資金調達でき、またファンはファントークンを購入することでチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。この仕組みによりチームとファンに新たなエンゲージメントを生み出すことが期待されています。チリーズは現在欧州のプロサッカーリーグの多くのチームを中心に提携を行いファントークンを発行しています。またサッカーにとどまらず北米では NBA、NHL のチームや総合格闘技団体の PFL と UFC とも提携しており韓国やインドのスポーツチームとの提携など国、ジャンルを問わずに展開を進めています。続いてのニュースいきます。アメリカマイクロソフトが NFT 関連企業であるプラム NFT スタジオに出資を行ったことが12月9日分かりました。プラム NFT はシリーズ B にて2700万ドル、日本円にして約 30.6 億円を調達。マイクロソフトのベンチャーズファンドである M12 がこのラウンドを主導しました。出資には M12 のほかグリフィンゲーミングパートナーズ、 RRE、 サードカインドベンチャーズキャピタル、スフェルミオン、ザ・ラオ、ワーナーブラザース、SK 等その他多くの投資家が参加したということです。発表によると今回調達した資金にて新規ユーザー獲得や規制の遵守への利用に充てるといいます。プラム NFT スタジオは映画、ゲーム、音楽、アートなどの IP を持つ企業やクリエイターに対しサービス提供する企業です。同社は出資元であるワーナーブラザースの NFT プロジェクトの支援も行っているようで、7月には実写アニメーションスポーツコメディ映画スペースプレイヤーズのキャラクターをモチーフにした限定 NFT コレクションの販売や、11月には映画マトリックスシリーズ最新作ザ・マトリックス・レザレクションズの公開に先駆け、マトリックスアバターの発行支援も行ったということです。なおこれらの NFT 発行はプラム NFT が支援した NFT 特化型のイーサリアムサイドチェーンプラムネットワーク上に構築されているということです。このプラムネットワークはプルーフオブワークで動くブロックチェーンと比較して低いガスコストや高速なトランザクション 99.99% 以上のエネルギー消費量の削減を実現していると説明されています。 続いてのニュースいきます。人気 NFT ゲーム NBA トップショットや独自ブロックチェーンフローを開発しているダッパーラボが約1350万ドル、日本円にして約15億円の資金調達を進めていることが分かりました。 SEC に提出された書類によると、今回の資金調達はエクイティ新株発行によるもので、すでに11月22日より開始しています。また現状では1名の投資家より調達目標額の約半数の約647万ドル、日本円にして約 7.3 億円が調達済みであることも確認でき、残りは698万7392ドルとなっていることが確認できます。ダッパーラボは9月にも資金調達を実施しています。その際には2億5000万ドル、約270億円の資金を調達しており、企業評価額は76億ドル、約8000億円に達しています。またダッパーラボの直近の動きとしては、アメリカ NFL と提携し NFT マーケットプレイスのリリース準備を進めていることが9月に分かっています。また国内でもミクシーがフローを活用した NFT サービス提供に向け、ダッパーラボと提携を発表しています。続いてのニュースいきます。企業としてビットコインの購入を積極的に進めているアメリカナスダック上場企業マイクロストラテジーが、新たにビットコイン 1434BTC を追加購入したことが12月9日分かりました。同社がビットコインを買い増ししたのは11月29日以来で、今月初の追加購入となります。今回同社は 1434BTC を8240万ドル、日本円にして約94億円の現金にて購入したということです。同社 CEO であるマイケル・セーラー氏のツイッターによると、1BTC あたりの平均取得価格は 57,477 ドル、約652万円になるということです。また今回の追加購入により、マイクロストラテジーが保有するビットコインは合計で 122,478BTC となりました。またこれらの合計購入価格は36億5,240万ドル、約4,152億円で、1BTC あたりの平均取得価格は 29,820 ドル、約338万円ということです。マイクロストラテジーは2020年8月よりアメリカ上場企業としてはいち早くビットコインの購入を進めている企業です。購入資金回収のために社債の発行も行っており、投資への積極的な姿勢も見られます。同社の CEO であるマイケル・セーラー氏は以前にビットコインの投資の経緯として、当初は公債の購入を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響で金融緩和が行われたことにより、マイクロストラテジーは他の投資先の検討を始めた。株式や不動産、貴金属など検討を行ったが、ビットコインと比較した際にはリターンは不十分であったと説明をしています。続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX が新たに暗号資産アバランチ AVAX の上場を12月10日発表しました。 FTX での AVAX の取り扱いは12月11日の午前0時世界協定時以降に開始する予定で、取引ペアは AVAXUSD、AVAXUSDT、AVAXBTC となっています。 AVAX の入金と引き出しについてはすでに可能となっています。なお今回の AVAX 取扱いはアバランチのデフォルトのスマートコントラクトチェーンであるコントラクトチェーン C チェーンの AVAX トークンのみとなっており、プラットフォームチェーン P チェーンとエクスチェンジチェーン X チェーンのトークンには対応していないということです。アバランチはアバラボ開発のブロックチェーンです。DeFi 環境の構築やツール開発が行えるプラットフォームで、2020年9月にメインネットをローンチして以降、アバランチ上にはテザー、スシスワップ、チェーンリンク、サークル、ザ・グラフなどの主要な DeFi プロジェクトを含む270以上の分散型金融 DeFi プロトコルが存在しています。アバランチでは異なるデータ構造を採用する3つのブロックチェーンを持つマルチチェーンフレームワークを採用し、重要機能の役割を分担しています。そのため先ほどお伝えした C チェーン、P チェーン、X チェーンが存在しています。なお AVAX はアバランチのネイティブトークンとなっています。現在 AVAX はバイナンスやコインベース、クーコイン、ゲート、フォビグローバルなどの暗号資産取引所で取り扱われています。なお本日12月10日コインマーケットキャップで調べたところ、時価総額は約217億円となっています。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所 OK コインジャパンに暗号資産ベーシックアテンショントークン BAT が上場することが12月10日分かりました。取引は12月16日より開始する予定ということです。なお同取引所の新規銘柄上場は11月9日より取引開始したエンジンコイン以来となります。対象となるサービスは取引所、板取引と販売所です。入庫受付開始が16日17時から、現物取引の開始は20日の17時を予定しています。OK コインジャパンではベーシックアテンショントークン上場により、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、リップル、リスク、OKB、IOST、エンジンコインを含め全11銘柄を取り扱うこととなります。 なお現在国内取引所においてベーシックアテンショントークンを取り扱っているのはビットフライヤー、ビットバンク、GMO コイン、ホビジャパン、ビットポイントジャパン、DMM ビットコイン、こちらは現物なしです。そしてコインチェックとなっており、 OK コインジャパンが取り扱うことで BAT 取り扱いは8取引所となっています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントも運営をしております。公式 LINE アカウントでは新しい経済の公式情報をお届けしております。サイトの一番下の方から簡単に登録できるようになっておりますので、ぜひご登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。